おしんくん、一つ。四季の変わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、時節に任せよ。自由自在の境地があります。そういう世界に生きるということが、信心する者の理想の世界です。地球と太陽、地球と月というように、それぞれの引力をもって引き合っておる。そこに一糸乱れぬ天体の運行があるように、私どもの上にも一部一輪間違いのない自然の働きを表すことのできるおかげを受けるために、物事時節に任せよの実行がなされねばならぬ。そこによりて整うの世界がある。よりて整うの世界があると教えてくださいます。よりて整う、まあこれは夜依存するのいいですかね。依存する、何に依存するのか。神様に依存する。その神様によりて整うという、何と言いましょうかね、どういうふうに表現したらいいのでしょうか。私どもの願いが整う、いわゆる私利私欲の願いが整うというのとは、またもう一つ違う世界ですね。神様との間の間柄、そこがよりて整う、神様によりて整うということだと思いますね。昨日はあることから、あるお教会の YouTube のビデオを見させていただいたのですけれども、ご滞在のビデオでしたが、まあ何か田舎の方のお教会のようでしたが、大変たくさんのお参りでした。もうお昼前はあふれんばかりといいましょうかね、のご信者さんのお参りであり、またお祭りを使えられる先生方も、それこそ何十人、まあ二三十人はおられたでしょうかね。そんな感じの参列というか、いわゆるお祭りを使えられる先生方ですね。そして思わせられ、今朝ですけれども、思わせられましたことが、そういういわゆるご比例をいただくと言われますね。でまた教会が大きくなる、ご比例をいただいた教会だ、あそこ は、まあ発展しているというのでしょうかね、まあ、ご信者さんが多い教会というのがあります。かというと、ご信者さんが少ない、あるいはしすぼみになっていっている教会もあります。まあもともとあまり教会が発展しないという教会もありますが、まあどこが違うのだろうかということですね。どうもまあ一番顕著な違いというのは、そのやっぱり人間誰しも自分の願い事を叶えてほしいと願いますから、その願い事が叶うということが一番の、まあその教会の教会といいましょうかね、やっぱりお道で言えば教会ですけれども、そこのまあ売りといいましょうかね、になっているのではないでしょうかね。例えばまあ特徴といいましょうかね、ここの教会の売りは何かと、まあ、売りというのは他に何と言いましたかね、いわゆるまあ特徴なようなものでしょうかね、それはやっぱり人が助かるからだと。そしてその人が助かるという内容も、困ったことを助けてもらう、例えば商売が傾いて困っている、なんとか商売繁盛をさせてもらいたい、人間関係で困っている、これをなんとかしてもらいたい、あるいは その何ですか、病気だと、その病気を治してもらいたい、その嫁姑の間の人間関係であったり、社会人としての会社での上下であったり、同僚同士の人間関係であったり、まあその何と言いましょうかね、その先生、そこの先生が困られたこと、例えば病気で難儀をした人がこの道で病気でが治ったとか、休止に一生を得たとか、そういう先生のところでは病気をした人がよく助かる。また金銭的に難儀をされた人の、そういう先生のところでは金銭のことに関してのことに、まあ人が助かるというようなことをよく言われるようですけれども、その先生のまあ通ってこられた難儀といいましょうか、そこにおかげをいただかれた、そこに同じような難儀のを抱えている人たちがおかげをいただくようになるというようなことを申されますけれども、これはやはりその先生が自分が通ってきたところだから、その何と言いましょうかね、我が身に引っ越してその願われるということでもあろうかと思いますね。ですからどうやって通ってこられたのかが自分で分かられるのでしょうから、それをまた教えていかれて、ご信者さん方がおかげをいただいていかれるということもあるのでしょうかね。いずれにしろその段階においての人が助かるということは、だいたい今持っている難儀というものを自らの心の中から直していくということよりか、まあ第三者といいましょうかね、その仏教ですか、自力本願とか他力本願とかありますが、いわゆる困った時の神頼み的な他力本願的な助かりようではないのかと思いますね。あそこの神様に参ったら、あそこの教会に参ったら助けてくださった、助かった、思わぬ働きをいただいた、まあ奇跡的な働きをいただいたということですね。そういうところにはやはりお参りが多いですね。自分の願い事を叶えてもらうというわけですから、その自分が欲しているものを与えられるところには人がたくさん寄ってきますね。おいしいものを食べたいというところには、そのおいしいものを提供するところには人がたくさん集まってくる。少しでも安いものが欲しいという人たちは、少しでも安いスーパーならスーパー、安売り店に集まる。その少しでも安いところが繁盛するわけですね。どうもお道にもやはりそういう傾向があるような気がいたします。こういう難儀をしている、ここに助けてもらいたい、お願いに行ってお願いしてもらう、まあ先生にお問い次ぎを願えばそこで即おかげをいただけれるというようなところがやっぱり繁盛するような感じですね。ご信者さんも多い。あれこれまあ理屈っぽく言われるところであったり、まあ共同がましいところというところはなかなか、まあ、人が集まらないというのでしょうかね。ただ行ってお賽銭をあげて、お手をたたいてお願いして、それでおかげをいただく、先生にお願いしたら先生がご神前に出てお願いしてくださって、それでおかげがいただく、まあある意味信者の方としては楽をして願い事が叶う、そういうところにやはり足が向きますね。そういうことで教会が大きくなる 発展するということの方がやっぱりまあ尋常というのでしょうか、普通ではないでしょうかね。あそこの教会にお参りしたらなかなかおかげを授けてくださらない、あそこに行ってもおかげにならないというようなところに人が集まろうとは思いませんね。やっぱりあそこに行ってお願いしたらおかげをいただけた、まあ願い通りのおかげになったというところの方が教会としては繁盛するというのか発展するようですね。さてここで神様の願いということになるのですが、人間氏子の願いをよく叶えてくださるそういう教会は確かに発展をしている、発展するだろうと想像は固くない。しかしこの人間の願いはさておいて、神様の願いが成就するということに焦点を当てた教会はどうだろうか。これはあまり発展しないように思いますね。師匠大坪宗一郎氏の元での愛楽教会、これもその何と言いましょうかね、教えの師匠の教えの内容と言いましょうか、その質と言いましょうかね、ということからにおいては大変素晴らしいところですね。しかしそのご信者さんの数ということからにするとそうではありませんね。例えば教えであったり信心の質であったり、そういうことにおいて例えば日本一だといたしましょうか。私はそう思いますが、いや世界一かもしれません。しかしそのご信者さんの数の上において日本一かというとそうではありませんね。まだまだ微々たるものの教会でしかありませんね。さあそれはなぜか、それはいわゆる一般の人の人間いわゆるの求めるものと、例えば教会がの側として師匠の側として授けようとされるものが違っているからですね。しかし師匠の場合はもう確かにその願って、あるいは教祖様の御教えにもありますね、願う自己におかげを授け理解申して聞かせという、その願ってくる氏子には師匠は最初からご理解はしないとおっしゃっておられましたね。もう願う氏子にはおかげを授けると、そして後の共同は神様にお任せするというようなことでしょうかね。この取り次ぎ者の責任問題というものがありますね。ご信者さんがおかげを受けられる、受けられなかった、受けられなかったのは取り次ぎ者の責任だといったようなことでしょうかね。まあもう一つ別の見方をすれば、もうその神様にお願いしたのだから神様はあとはおかげになろうがなるまいがそれは神様の責任だ、神様のご都合だという、まあ、責任の取り方というのでしょうかね。そういうものもあるようですね。まあどこの立ち位置に立つのかはその取り次ぎの先生の、まあ、心次第というところでもありましょうかね。考え方の違いということもありましょうし、信心の違いということもありましょうし、ご信者さんにおかげを授けることができなかった、これは私の信心が足りなかったからだと思われる先生もおられれば、私はお取り次ぎをした、あとは神様の責任だ、右になろうが左になろうがそれは神様が決められること、あとは神様の責任だ という立場の先生もおられますよね。まあ微妙なところですけれども、その微妙なところ、なんと言いましょうかね、神様が喜んでくださる、神様の願いが成就する、このお道のいよいよのところは心願成就と教えてくださいますから、神様の願いが成就する、その神様の願いが成就することによって人が助かっていくということになっていかねばならないのですけれども、これはなかなか難しい。ただ氏子が願い事を願い、そしてその氏子の願い通りにことが運ぶ、そこに助かったという、助かったと感じる、そういうおかげのいただき方、それもいじます。しかしそこにとどまっていたのでは未来永劫人間人類の助かりはありませんね。人間が真実助かっていくということのためには、私の願いが成就することよりも神様の願いが成就することの方がより助かることができる。例えば今私が1万円のおかげをいただきたいと願っているといたしましょうか。その私の願いはただ1万円がいただきたいというだけの願いだ。それに対して神様の願いはどうか。神様は実は私に10万円のおかげを授けたいと願っておられる。これが本当の神様の願いなのだ。しかし今ここで1万円を授けてしまったら、まあやれやれが出てそれ以上新人を続けないだろう。それ以上のおかげに展開していかない。だからここではあえてその1万円のおかげを授けずに、もっと信心してより本当のことを分かってくれ、神様がより本当のおかげ10万円のおかげを授けたいと願っておられる、その神様のお心を分かってくれ、そして神様が願われるおかげをいただいてくれ、というのがやはり神様の本音だと思いますね。そのためには、今氏子が1万円くださいと言ってきても、その1万円をやるわけにはいかない。しかし何にもやらないでは来ないから、ついてこないから、5000円だけはあげよう、1万円はあなたの願い通りにはならないけれども5000円はまあ前倒しをして授けよう、そしたらその5000円をまあ手付け、神様から手付けをもらったようなものとして、なるほどこの神様はおかげをくださる神様だと感じたら、そこからまた信心を続けてくれよと、そしていよいよそれこそ氏子の心が育つことを願っておられるわけですから、その精進努力をした暁には10万円のおかげをあなたに授けることができるというようなプロセスを通っておられるのが師匠の下での教会だということですね。ですから師匠の下での信心は願い通りのおかげをいただいたということもありますけれども、意外と願い通りのおかげをいただかない人が多いのですね。それでも信心を続ける、そしてそう続けているうちに願い以上思い以上のおかげへと展開してくる。気づいた時には願い以上思い以上のことになっていたと気づかされるというようなおかげのいただき方が師匠のもとでのおかげのいただき方、それこそ神様が授けようとしておられる、神様が願っておられる本当のおかげというものを 授けてくださる、いただくことができたという、そこまで信心が貫かれねばならないということでもありますね。だからこそ師匠がよくおっしゃっておられた、あともう一息、あともう一押しというものをする人が少ないと。そのあともう一押しをしなければ神様の本音というものにはなかなかつながらない。その神様の本音に到達する扉が開かないわけですね。信心を貫くということ、そしてもうあと一押しというところを、まあこれはあと一辛抱ということでもありましょうかね、負けときましょうと言われる師匠の姿勢でもつながるものがありますね。とにかくそこには私どもの願いが成就するという、そこから神様の、ね、願いが成就するということへの、まあ、焦点が変わってこなければなりませんね。私がのそろばんより神様のそろばんの方が大きいと言われますから、本当は私どもが願うおかげより神様が授けようとしておられるおかげの方が大きいわけですから、ためには牙城を沈め牙欲をコントロールするということもいりますね。私利私欲を捨てるということもいります。その向こうにもっと大きな神様の、神様が本当に授けたいというおかげが待っているのですね。なかなかそこまで到達するしてくれる人が少ないというのが、まあ本当では本音ではありましょうけれどもね。とてもただ単に私どもの願い事が成就するということからもう一歩踏み込んだ、神様の願いが成就する、まあその方が得なわけでしょうけれどもね、その神様の願いが成就するということに焦点を当てての信心に育っていった時に初めて人類の真の平和であり人類の真の助かりがそこにはあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。